区民福祉のさらなる向上で、安全安心支え合いの地域社会を築け。区民フォーラム未来、増田雄一。基本構想の区の将来像、支え合い共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並では、区長はどのような共生社会を思い描いているのですか。
すべての区民、団体、事業者に地域貢献できる場や機会があることが理想です。地域社会に貢献する人材や共同の担い手の育成に努めるとともに、公益的な活動を行う区民や団体との共同を深め、支え合い共に作る地域社会を築いていきたいと思います。
特別養護老人ホーム整備の進捗状況と今後の予定は。
入所定員を1538人まで確保しましたが、現在もおよそ1260人が入所を希望している状況です。多様な手法を用いて整備を進め、29年度末までに5カ所定員360人の確保に取り組みます。
保育所・学童クラブの整備の進捗状況と今後の予定は。
保育所は27年度は認可保育所を核に670人規模の施設整備を進めましたが、28年4月段階での待機児童解消には至らない状況です。28年度に認可保育園10園750人の定員確保を見込んでいます。学童クラブは3年間でおよそ400名の受け入れ枠を拡大しました。今後も需要の動向を踏まえ拡大を図ります。
善福寺川河川整備事業、都市計画下高井戸公園の整備の進捗状況と今後の予定は。
善福寺川は環状7号線から上流およそ 1.1 キロの整備が完了しました。都は今後、善福寺川調節池から上流に向け河川整備を進める予定です。下高井戸公園は計画地西側部分およそ3ヘクタールについて、雨水貯留層等の基盤整備工事を行い、28年度は遊具等の整備を予定しています。また都は計画地東側地下に調節池の設置を予定し、設計を進めています。
区内に宿泊した外国人旅行者が商店街等で買い物や飲食を楽しめるように、宿泊施設と商店街との橋渡しを行うべきです。
外国人宿泊者を対象とした消費動向調査や外国人旅行者向けの雑誌に記事を掲載する等の取り組みを進めていますが、今後も宿泊事業者や商店街等と連携し、利便性強化を図ります。
婚姻歴のない一人親にカフカフ控除をみなし適用し、保育料等の負担軽減を図るとのことですが、支援内容の概略は。
認可保育所や子ども園等の保育料、認証保育所や私立幼稚園等の保育料補助金を決定するための住民税額算定時にみなし適用し、負担の軽減を図ります。
杉並区総合的な住まいの在り方に関する審議会の答申を受け、障害者の住まいを地域の中でどう位置づけ構築するのですか。
障害者の状況や希望等に応じた多様な選択肢を確保するとともに、生活や就労を地域全体で支えていく体制整備を進めます。
新たに整備する仮称就学前教育支援センターの概要は、また老朽化している成田西子ども園との併設施設として整備することの意義は。
保育者への研修実施や発達障害のある子どもたちへの適切な対応を図るため、教育相談体制や施設への指導を拡充します。幼児教育の課題に対応した指導方法等の調査研究のため、移転・改築後の成田西子ども園の併設施設という環境を生かし、各種の調査研究の実践・検証の場として連携・協働していきます。
移転・改修後の永福体育館に併設する屋外ビーチコートは、区議会スポーツ振興議員連盟が調査研究段階からさまざまな可能性を想定して提案した取り組みであり、東京オリンピック・パラリンピックの際に活用されることを期待しています。具体的な活用策は、
日本代表や外国チームの練習会場としての招致に取り組むほか、幅広い世代の健康づくりに寄与する施設として活用します。
中央図書館の全面改修にあたり、地域活性化の視点を含めどのように考えていくのですか。
大田黒公園や角川庭園等、緑と回遊性の高い荻窪南地域にあることを十分踏まえ、魅力ある図書館づくりを目指します。
道理のないアンサンブル荻窪の財産交換は白紙撤回を。日本共産党杉並区議団、楠山美樹。区民の暮らしに深刻な影響を及ぼす消費税 10% 増税や社会保障改悪について、国に中止を迫るべきです。区長の見解を伺います。
持続可能な社会保障制度確立のために避けて通れない課題です。中止を求める考えはありません。
子どもの貧困対策として、子ども食堂の取り組み支援、給付型奨学金の実施、就学援助の基準引き上げ等を求めます。
地域の取り組みとの連携協働も含め、食事の提供や学習支援等ができる子どもの居場所づくりを検討します。給付型奨学金については、国の高等学校等就学支援金や都の私立高校生保護者に対する授業料軽減助成金、奨学給付金等の制度の周知に努めます。就学援助認定基準の見直しを行う考えはありません。
今年4月時点で保育園待機児童解消は厳しい状況です。保育室の整備等の緊急対策を求めます。
空き状況の紹介・相談等、個々の状況に応じた対応に努めていきます。
介護報酬の引き下げをやめるよう国に求めるとともに、区独自に介護報酬の加算を検討すべきと思いますが、見解を伺います。
介護報酬改定の効果の検証・調査研究の動向を見守ります。
国民健康保険料負担軽減のために、一般財源からの繰り入れの増額や国の保険者支援金の活用等の手立てを取るべきです。
平成30年度からの都道府県単位化も踏まえ、財政の健全化を図りつつ、低所得者対策などを適切に講じていきたいと思います。
いくら設計労務単価を上げても、すべての現場労働者に引き上げ分が行き渡らない状況にあります。後契約条例が必要と考えますが、見解を伺います。
区の要項に基づく取り組みを前進させ、労働環境の整備や建設現場の担い手の育成・確保を図っていきたいと思います。
アンサンブル荻窪と荻窪税務署等の財産交換問題で、区長が平成22年荻窪駅前整備にあたり、税務行政の集約化や平成26年度供用開始できるよう賃料無料で税務署の移転先の確保を約束し、平成23年度から建て替え工事予定だった荻窪税務署の工事休止を財務省に求めた公文書の内容が明らかになりました。重大な内容を示す文書にもかかわらず、議会に説明してこなかった区長の責任は重大です。公文書の内容について詳細な説明を求めますが、結局税務署の移転先の目途が立たず窮地に追い込まれ、財産交換という形でアンサンブル荻窪を国に差し出すことに至ったというのが真相ではありませんか。
荻窪の街づくりへの寄与という観点で、拙速な現地建て替えは避けるべきとの判断から、税務行政の集約化のために必要な 施設整備を進めていきたいと意向を示し、工事を休止してもらいました。民間ビルの活用など検討しましたが、翌年の東日本大震災や方南町住宅問題への対応に追われ、国への具体的な提案に至りませんでした。平成25年7月、国から耐震上の課題がある税務署の建て替えをこれ以上先延ばしできないと話がありました。特養ホーム整備のための大規模用地確保が懸案事項になっており、税務署の建て替えを同時に解決する方策として同年9月の財産交換を提案しました。
税務署入所の具体的な当てもなく国に提案したなら、空手形を切ったことになり、失政というほかありません。アンサンブル荻窪は区と区民が共同して作った施設です。住民や子どもたちの居場所を取り上げ、同様の複合施設に新たに30億円以上も税金投入することは無駄遣いであり、区民の納得も得られていません。道理のない財産交換は白紙に戻すべきです。税務署は現在の敷地内で建て替えてもらい、特養ホームは残地に定期借地で建設するよう国と交渉し直すよう求めます。
大規模用地を一体的に活用できることが将来にわたって区の貴重な財産となり、大きな意義があると考えています。
区議会の傍聴へお越しください。本会議や委員会は定員の範囲内で傍聴できます。車椅子での傍聴や手話通訳による傍聴もできます。また一時保育も受け付けています。議場は区役所の中棟4階です。申し込み方法、会議の当日、区役所中棟3階の区議会事務局でお申し込みください。受付は開会時間の15分前からです。手話通訳を希望する方は傍聴希望日の4日前までにお申し込みください。また一時保育を希望する方は傍聴希望日の7日前までにお申し込みください。おおむね6ヶ月から就学前のお子さんが対象です。費用は無料。申し込み順で1日の定員は4名です。議会の日程等は区議会ホームページをご覧いただくか、区議会事務局へお問い合わせください。